方のお口を守りたーい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。あなたのお口を守りたいということで、今月はスタジオに倉敷歯科医師会から三宅義彦先生にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
暑いですよね。
暑いです。
もう空が夏空になっておりますけれどもね。いやいや、毎月この時間はですね、歯の話題ということでいろんな話を伺っているわけなんですけれども、今月は先生どんな内容でしょうか。
今日は、はい、歯科検診といいますか、主に学校歯科検診についてお話をさせてもらおうかと思ってます。だいたい毎年6月ぐらいまでに、はい、どの学校でも歯科検診が終わりますので、それについてちょっとだけお話ができればなと思います。
歯科検診っていうのはずっと昔からあったんですか。
そうですね、今日ラジオを聞いてくださっている皆さん方が、はい、ほとんど学校の学生時代に学校で歯科の検診を受けたことがあると思うんです、はい、っていうのがこれ自体が昭和33年に、国が定めた学校保健安全法というものがあって、はい、それによって、全ての学童と生徒は、学校歯科医の下で歯科検診を受けるということが決められましたから、
はい、
それからまだいろんな法律なんでちょこちょこ法制されては決めたんですけども、現在日本だと、まず1歳半の時、それから3歳の時、それから小学校中学校高校生は毎年年に1年、1年に1回、歯科検診、歯科検診だけではなく、他の内科とか、はい、そういった以下の方の検診も一緒にあるんですけども、それを受けることが法によって決められてるんです、
はいはい。
で最近は多分ないと思うんですけども、その後昭和36年ぐらいには、全日本良い歯の学校表彰事業っていうのもありまして、毎年歯科検診で虫歯がなかった子は各学校で表彰されるというそういうのが、確かに僕らの子供の頃は、あったような気がします。今でもその部分的にそういう名残が残っている学校もあるんですけども、実際そういえば子供の頃ってよくその6月頃になると学校でみんなで虫歯予防のポスターを書いて、壁とかに
書きました
貼ったような記憶がありますよね。
ああ、そっかそっか。でもこの歯科検診っていうのは目的っていうのはどんなものが目的なんですか。
そうですね、もともと最初始まった頃は、おそらく国民の健康状態の統計を取るという目的が主だったんじゃないかなと思うんです。もちろん歯科だけではなくて、内科とか眼科とか耳鼻科とか、それからあと身長体重、それから座高とかを測った上で、年齢別の全国平均値を算出するためのデータにしてたんではないかなと思われます。
そういうことか。
で現在では特に意味がないということで、座高の測定は行われておりません。
そうですね、なくなりましたね、あれね、
もちろんその統計を取るだけじゃなくて、スクリーニングとしての役割が重要で、歯科も含めて各科の健康診断をすることで、病気を発見して、精密検査や治療へといざなっていくわけなんですけども、全身の健康はもちろん、虫歯でも同じですけども、無症状の病気を早く見つけることでその重症化を減らすことが、できるからだと思います。
僕らも口の中にこう入れられ、流れ作業といった言葉なんですけど、並んでね、でこうなんか数字言われて、なんかいろいろ見てもらった記憶があるんですが、あれは何を、虫歯かどうかをチェックしてるんですか。
そうですね、今日、歯科の検診でどのような項目を検査しているかということをお話ししましょうか。一般的に、現在学校の歯科検診では、まず顎の発達具合とか、顎関節の機能の状態、それから口語噛み合わせとか歯の並びの状態、から歯石や歯垢といった、歯肉の原因になる、汚れ汚染物質の付着状態、それから手動の時の歯肉の状態という4項目を3段階で評価しています。
そんなに見ていただいてるんですか。
問題がない場合が0で、ちょっと怪しいんで状態観察が必要というのが1、それから2というのは、専門医の受診を勧告するというものになります。それから当然口の中に生えている歯と、それぞれが健全な歯であるか虫歯であるかを、全ての歯についてはもちろん確認をしていきます。
でも僕の記憶が確かに本当短時間でバッ
そうですね、
ね、見てたような。
私の場合でだいたい生徒一人について早ければ30秒、いや長い時はでも一人2分ぐらいかかるんです、はい、なんでこんなに時間の差があるかっていうと、歯並びとか、虫歯の数が多かったりとか、あるいはお腹でちょっと口を、開けるのがちょっと奥な生徒さんなんかもいらっしゃるので、そういう場合ちょっとどうしても時間がかかるんですけども、それでも平均したらだいたい一人40秒ぐらいといったところでしょうかね。
なんかね、こう見てもらって C なんかこう数字と英語を言われた記憶があるんですけど、あれは、
そうですね、今今日ラジオ聞いてる皆さんの中でも、歯科研修の時に、C1 とか C2 とか、
言われましたよ、
言って歯医者の先生が言われる場合があるんですけども、それおそらくね、今で言うと40歳以上の方になると思うんです。あともちろんずっと虫歯がなかった方はそういう言葉聞くこともなかったと思いますが、っていうのが昔の歯科検診では虫歯の、虫歯になっている歯の虫歯の程度を C の1から C の4に分けてチェックしていたんですね、ですから歯科検診後に渡される歯科の治療勧告書、それを見たら、どこの歯にどの程度の虫歯っていうのがもう全部書いてあって、虫歯が何本あるかがすぐに分かるようになってました、
なってます、
ところが、今の、現在の歯科検診後に渡される治療勧告書には、虫歯の程度であるとか、部位であるとか、本数は書かれてないですね、で治療が必要な虫歯や歯肉炎に歯並びなどがあるので、歯科を受診してくださいという旨の通知書になってます。
変わってるんだ、
なんでそんなのか僕もちょっと正直理由知らないんですけども、おそらくはまず歯科を受診してもらって、より正確な検診をしてもらってから治療してほしいからではないかなと、勝手に解釈しているんですけども。
なるほどね。最近でもじゃあ先生はどこかでこう見られたりしたんですか？
そうですね、私はこのスタジオから本当にすぐ近くにあるところに倉敷商業高校がございます、そこの学校をちょっと担当させていただいているんですけども、そこでの歯科検診がだいたい年に3回、学年ごとに行くようになっております、で、そこでの検診の時に、さっきみたいに一人頭本当に短い時間でやらなきゃいけないんですけども、どうしてももうこの虫歯はちょっとやばい、やばいという言葉を使っていいかどうか分かりませんけども、かなり悪化した虫歯が見られた時には、その生徒さんにはなるべく早く、歯医者さんに行ってくださいとかいう、注意もしますし、あとパッと見てあれと思った時に、よく見ないと見つからないような、虫歯なんかがあった場合には、その箇所がここに虫歯があるので歯医者さんに行って直してもらってねっていう形で、直接その、生徒さんに伝えるようにはしているんです。本来の学校歯科検診ではそういう助言をする場所ではないんですけども、僕個人的にはそれがすごく大事なことだと感じているんです、っていうのが軽度の虫歯、軽い虫歯だったらしばらく放置でもいいというわけではないんですけども、やっぱり治療の緊急性がある場合にはやはりすぐにでも歯科を受診してほしいと思うんですよね。でもともと、そもそも学校歯科検診は年1回決まってますよね、それはどうしてなのかなと思うんですが、おそらくは、単に国で決められた法規だからだと思うんです、で、年に何度も学校が検証してたら、学校のカリキュラムに多大な影響を及ぼすかもしれませんしね、
そうですね、
ところが虫歯の進行の速度っていうのは、歯が生えてからの経過した時間とか、それぞれの口腔内の環境、歯並びとかですね、それからあともともと持って生まれた脂質といいますか歯の丈夫さによってもまちまちなんですけども、一般に永久歯よりは乳歯の方が進行が早いとされてますし、同じ永久歯でも歯が生えた放出直後の方が虫歯になりやすいとされているんですね、ですからその春先の歯科検診で虫歯がなかったからといって、その後1年間の安全保障が与えるわけでは決してないんですよね。
そうですね、それはそうだ、
だからこそ、せめてその検診で虫歯を見つけてあげられた機会には、なるべく治療に早く向かわせるべきだと思っています、で虫歯を指摘されたんだけど別に痛くないから大丈夫っていうのがなくて、少しでも早く受診することで、より簡単で、より痛くない治療が受けられると思います。ぜひ悪く髪をいただいた方は、なるべく早く行かれることをお勧めします。
でも先生よくあの状況でパッパッパッパッって見れるもんですね。
そうですね、長いこと本当長年 そういう検診事業をやってきたんですけども、やっぱりその寺院のね、歯科のオフィスでの検診に比べたらどうしてもね、正確性には劣ると言わざるを得ないんです。で、まあ、あの検診の会場っていうのは、はい、まあ、学校の普通のね、一つの教室であったり、まあ、ちょっと広い何かの実習室であったりするんですけども、まあ、その日の天候とかによって、うん、いくらこうねライトつけてみても口の中が見えづらかったりしますし、
はい、
まあまあ、何よりもね、この大勢の生徒さんをもう決められた時間内に見なきゃいけないという制限がありますから、うん、 ね、はい、まあ、それでも少しでもまあ見落としないようにとは頑張ってはいるんですけどもね、やっぱ 100% 正確にというわけにはいかないと思います。
うん、
まあ、ですからこそその、まあ、その生徒の皆さんには、はい、もう年1回の学校での歯科検診に頼る気分ではなくって、うん、せめて半年に1回、うん、まあ、かかりつけの先生のところを受診していただきたいと思ってます。
はい、
まあ、まあ、さらに言うと、うん、小学生以下のお子さんは、
はい、
まあ、3ヶ月か4ヶ月に1度ぐらい行かれた方がいいんではないかと思うんです。あ、まあ、理由はまあさっき言ったように、うん、はい、乳歯はやはりどうしても虫歯になった時の進行が早いですし、
はい、
それからまた永久歯に生え変わっていく小学校の時代っていうのは、うん、生えて間がない時の永久歯ほどやっぱり虫歯になりやすいのでね、お家の中でちょっと口の中で穴が開いてる歯があるから急いで歯医者に行こうっていうんではなくて、うん、まあ、その一歩手前で虫歯を発見できるようにしてもらいたいと思います。
うん、あのこの間僕、
はい、
国民がみんなその歯科検診を受けるようにしようみたいな、なあれは何かで聞いたんですよ ね、
あ、 すね、あの先日の参議院選挙の前ぐらいから、あ、まあ、国民から歯科検診についてということで政府の方から、ね、はい、議論が上がってたと思います。
それか、はい、
あれはね、うん、でもね、うん、多分ね今年よりももっと前、うん、去年かな、去年の衆議院選挙の前にもね、はい、そういう話は少しあったとは思うんです。はい、で、まああのまあ、実際それ聞いて皆さんどう思われたかなと思うんですが、今までも、うん、まあ、歯科だけでなく医科の方もそうですけども、
はい、
まあ、あの無料の健康診断を進める特定健診受診券というハガキが、はい、皆さんのお手元に届けられていたと思うんです。まあ、もちろんこれはある程度の年齢がいった方にはなるんですが、はい、でその健診のハガキというのは5年ごとに来るものもあれば、はい、毎年来るものもありまして、
はい、
ね、これについてあの各市町村から送られてくることになっています。うん、
はい、
で、まあ、リスナーの皆さんのその送られてきたハガキが活用されたことがある方どれぐらいいらっしゃるかなとは思うんですが、まあ、あの調べたことによると、まあ、うん、まあ、悲しいことに、うん、まあ、1割強ぐらいしか実際その話、あのハガキを、ね、活用して歯科とか以下を受診されていないというふうには言われているんです。
うんうんうん、
でもちろんあのそんなもの使わなくても、はい、常日頃から定期的に歯科とかにかかっていらっしゃる方も、うん、まあ、増えてきましたから、まあ、そうした方々があえてそれを活用する必要は全くないと思います。
はい、
まあ、もうそれでもやはり6割以上の方は歯科とか、まあ、歯科も含めて、まあ、いわゆるこう病院とは無縁の方が多くて、
はい、
まあ、何かしら症状が出てちょっと我慢できなくなったから、まあ、仕方なしに、まあ、病院の方に足を向けるといった具合ではないかと思っているんです。うん、そうね、
はい、
まあ、例えば、はい、まあ、一説によると成人の8割の方が歯周病の症状を何かしら抱えていると言われているんです。
は
い、ですが、まあ、実際に多分治療を受けられている方っていうのは、うん、そのうちの2割かせいぜい3割ぐらいだと思います。
はい、
で、まあ、今回の、ね、国民皆歯科検診というのには、まあ、少しでも早期に治療を開始することで口の中だけでなくて、うん、全身への影響を減らすことができて、
はい、
まあ、結果的に我々の健康寿命を延ばすことが、うん、まあ、最大の目的だとされているんです。
はい、
だからその義務化イコール罰則化という考え方ではなくて、うん、まあ、あくまで国民一人一人の健康を願っての法案であると、まあ、考えていただければと思います。
はい、
あの私はあの決してこの法案の推進派であるわけではないんですよ。
はいはい、
で、まあ、ただ僕はその一人の歯科医として、
ええ、
またあの私自身あの子供の頃から虫歯で大変苦しんできた一患者として、
そうですか、
はい、ええ、少しでも多くの人が、ね、日常生活の中にこういった、まあ、定期的な検診を取り入れてくれることで、
うん、
まあ、お口も含めたより長い健康寿命を手に入れてほしいなと思っているんです。
そうですよ、
ですから、まあ、うん、ぜひ、まあ、これを機会にその国に言われたからというのではなくてね、
はい、
まあ、ちょっとこう考え直していただいて、うん、まあ、ちょっとコロナ禍でね、なかなか病院っていうのはねちょっと足がこう向けにくい部分もありますけども、
はい、
まあ、これから先のことをいろいろ考えた上で、
はい、
まあ、よりあの健康に、ね、長生きできて、うん、特にそのいろんなおいしいものがね、はい、いつまでも食べられる状態を保っていただければと思ってます。
そうですね、さあ学校歯科検診、そして最後はこう歯科検診についていろいろとお話を伺いました。倉敷歯科医師会三宅義彦先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたしました。